知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで守ろうゴミ出しマナー、散雷被害を防止するためにについて収集業務課の鈴木さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市内でカラスによるゴミの散乱被害が多発しています。あちらこちらでゴミが散らばっているのを見かけます。やはりカラスによるゴミの散乱被害について寄せられる相談も多いのでしょうか？
はい、カラス被害を受けている集積場所の地域の方からは、収集車が来るまで何回も掃除をしているので何とかしてほしいといったご連絡をいただきます。また一宮駅周辺での被害も増えていますので、通勤などの際に被害を見かけられた方からも、市の顔となる場所が荒れていて恥ずかしいといったご連絡も多数いただいています。
市民の皆さんから連絡もいろいろと寄せられているということですね。カラスよけネットで対策をされているところも多いと思います。ただゴミ出しのマナーを守らないと効果は発揮されませんよね。どのようなことに気をつければいいでしょうか？
はい、ほとんどの場所でカラスよけネットを使っていただいていますが、カラスも賢く器用ですので、ネットをめくったり隙間からゴミを引きずり出したりします。餌となるゴミが多く、簡単に餌がありつける場所だとカラスに一度認識されてしまうと、執拗にその場所が狙われますし、他のカラスも集まってきて被害が拡大します。特にゴミを収集日の前日から出されますと、早朝の人気がない時間帯にカラスにじっくり荒らされてしまいますので、ゴミの前日出しはせずに収集日の当日に出すようお願いします。また通勤の途中などに他の地域の集積場所に出されますと、集積場所に想定以上のゴミが集まり、ネットからあふれカラス被害の原因となりますので、お住まいの町内の集積場所にルールを守って出してください。
わかりました。やはりね、前日から出してしまうと置きっぱなしになる時間も長くなりますしね、ルールはしっかりと守って出していただきたいですね。次にゴミ集積場所のカラス対策を紹介してください。どのようなことに気をつければいいでしょうか？
カラス除けネットを使用する際は、5ミリ以下の細かい網目でゴミ袋全体を覆うことのできる大きさのものにしていただき、ゴミ袋はネット内にきっちりと収め、はみ出さないようにしてください。またネットの端を水入りのペットボトルなどの重りで押さえ、めくれないようにしてください。集積場所によってはフェンスやガードレールにネットを取り付けられている場合がありますが、後ろや横に隙間ができやすいです。ネットの設置方法や効果的な使い方を紹介する動画を市のウェブサイトに掲載していますので、ぜひご覧ください。
隙間などができないようにする工夫も必要ということですね。今日お話しいただいた内容について詳しく知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか？
はい、市のウェブサイトページ ID10146932 に掲載していますので、そちらをご覧ください。
わかりました。では鈴木さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、カラスも生きていますので、生きるために人間の隙を狙っています。ゴミ出しマナーを守ってネットにきっちり収納して、カラスが荒らしにくい状況を継続すれば被害は減らせます。皆さんが生活していく中でゴミの問題は切り離すことのできないことです。快適な生活環境を守るためにご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
今回は収集業務課の鈴木さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鈴木さんにお話しいただいた、みんなで守ろうゴミ出しマナー、散乱被害を防止するためについては、 広報一宮6月号5ページに紹介されています。お問い合わせは収集業務課、電話番号0586-457004、 0586-457004 です。
iWave
一宮市情報をお届けしていきます。まずは在日外国人の高齢者、心身障害者の方へ福祉手当を支給のお知らせです。公的年金を受けていない外国人の方を対象に、外国人高齢者福祉手当、外国人心身障害者福祉手当を支給しています。ただし支給制限があります。該当する方は申請してください。持ち物など詳しくはお尋ねください。 対象は1982年1月1日基準日以前に旧外国人登録台帳に登録し永住許可を受け、1年以上市内に在住する外国人で、外国人高齢者福祉手当は1926年4月1日以前生まれの方、外国人心身障害者福祉手当は1962年1月1日以前生まれで、初診日が基準日以前の傷病で重度心身障害者になった方です。手当月額は外国人高齢者福祉手当が5000円、外国人心身障害者福祉手当が1万円です。申請場所は本庁舎、外国人高齢者福祉手当は高年福祉課、外国人心身障害者福祉手当は障害福祉課。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9021、 0586-28-9021、 障害福祉課0586-28-9017、0586-28-9017です。続いては博物館の貸し出しを休止のお知らせです。修繕工事のため2024年12月1日日曜日から2025年3月31日月曜日までは施設の貸し出しを行いません。工事期間中、博物館は通常通り開館しています。再開後の貸し出しは2024年10月1日火曜日から受け付けます。お問い合わせは博物館、電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に上級救命講習のお知らせです。日時は6月29日土曜日、30日日曜日、午後1時から5時。会場は木曽川消防署。対象は市内在住在勤在学の中学生以上で2回とも受講できる方、定員は先着30人です。お申し込みは6月17日月曜日までに電子申請または電話でお願いします。団体は条件付きで随時開催します。お申し込みお問い合わせは消防本部消防救急課、電話番号0586-72-1103、 0586-72-1103です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。